ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、
はい、
いよいよこの4月から2年目に突入いたしました、はい、
そうですね、
こちらの番組、
はい
はい、
結構あっという間でしたね。
本当ですよね、はい、そしてプー先生のことを初めて、まあ、毎週ではあるのですが初めてお声をお聞きするリスナーの方もいらっしゃると思うので、はい、改めてせっかくですのでこの2年目に入った今日、
はい、
先生がどんな人なのか、
はい、
お聞きしていきたいと思います、
はい、
まず、はい、プー先生の今のお勤めはどのようなことなんでしょうか。
今はですね、クリフム出生前診断クリニックっていうところ。
出生前とは、
出生前って生まれる前ですね。
生まれる前に
赤ちゃんの病気を診断する、まあ、専門クリニックで、
はい、
まあ、院長をさせていただいております。
生まれる前というのは、まあ、お腹の赤ちゃんはお腹の中にいるわけですよね。
そうです、そうです。
そのお腹の中にいるお母さんを診断するのか、お腹の中の赤ちゃんを診断するのか、どちらでしょう。
赤ちゃんを診断するんですね。赤ちゃんの病気を診断する。で、まあ、特に生まれる前の病気っていうと皆さんやっぱりこうダウン症とかね、うん、そういうのを想像されるかもしれませんが、もう本当に何百っていう病気があって、それをいろんな、まあ、超音波だとか、それから遺伝子検査だとか染色体の検査だとか、そういうことで、まあ、診断をするという専門のクリニックですね、
はい
はい、
あの個人で見つけたり、お友達やお知り合い、ご親戚から お話をお聞きしてクリニックにいらっしゃる方もあれば、
はい、
総合病院など通われているところでおすすめされていらっしゃる方も、
はい、
もう全国各地から、
はい、そうですね、本当に北は北海道から南は沖縄までですね、
はい、
それからあの他の国に、まあ、あの出張で行ってられる方は、あのその胎児ドックっていう私たちがやっているその赤ちゃんの超音波検査とかを受けるためにわざわざ帰国をされて来られる方もおられますね、
はいはい、先生、私も3人子供を産んでるんですけども、はい、まあ、血液検査とか、あとはその超音波検査、はい、あと羊水検査とか、はい、
絨毛検査とか、
絨毛検査、はい、オーソドックスとかある程度の知識はあるのですが、はい、先生はそれだけに限らず、
はい、
本当にもう赤ちゃんの様子を見てたくさんの診断ができる。
まあそうですね。ただ ね、あの
確実ではないですけど、
ね、神様みたいなものではなくて、はい、ただそれを科学的にきちっとしたこう証拠をですね、
うんうん、
まあ、エビデンスっていうのを出すためにですね、はい、まあ、超音波で例えばその脳の中の細かい異常があると、あ、これはあの遺伝子じゃないかなっていうので、まあ、遺伝子検査をしていくみたいなですね、まあ、そういう感じでその証拠をきちっと固めていくっていう、そういう形をとってるんです、
はい、しっかりしたエビデンスもお持ちでいらっしゃり、はい、そしてご自身のまあまあ統計といいますかね、はい、これはあの先生の統計把握はあの確実ではないのでいい加減なことは言えないといつもおっしゃってはいますけれども、うん、はい、これまで診断された数はどれぐらいになりますか、は
い、いえ、診断した数ですか、
はいはい、もう数えきれないですよね。
そうですね、もう診断した数でいくとやっぱりそれは何千以上ですかね、はい、
何年ぐらいこちらのクリニックで
先生をされているんでしょう。2006年に最初香川県で始めて、はい、2007年翌年にも大阪に出てきて大阪でやっているのでですね、まあかれこれもう16年ぐらいになりますか。あ、違うわ、
18年
ですか、
はいはい、もうすぐ20周年。
長
もう自分でも気づかないぐらい日々お忙しくされていらっしゃいますけど、はい、そしてまた先生のような技術といいますか、はい、あの 職人のほどのもう診断力といいますかね、腕の先生はなかなか日本にもいらっしゃらないとお聞きしております。
いやまあそんな大したもんではないんですけれども、いやいや、ただやっぱりこう長年やってますと、あの同じことをやっぱりこう何回も繰り返すわけですよね、毎日毎日。そうするとやっぱりこういろんなものがこう見えてくるっていうので、で自分の頭の中でそのあこれは前にもこのとても似た状況にあったことがあるぞってなると、あの時はこういうあの診断が出てきたなっていうのがですね、頭の中でだんだんこう組み込まれていくようになって、それでこうなんていうんですかね、そのパターンを見るっていうことをあのパターンレコグニションっていうんですけど、パターンを見るとこうそれがあのどういうことかっていうのを認識できるっていうようにだんだんなってくるんですね。
はい、
そうするとこう例えばまあ脳の少し脳のまあ形を見て、あこれはなんとか遺伝子じゃないかなとかいうふうにですね、
たくさんの診断があ
るわけですね。はい、まあその遺伝子ってまあ2万以上あるんですけど、はい、そのうちであの遺伝子じゃないかなとかって、でそうするとまあそれがまあ検査でやっぱりその遺伝子が出てきたりとかすると、もう周りはみんなその紹介してきた先生とかもびっくりされるんですけどね。でもそれはあの当て物とかそのなんていうんですかね、予想屋ではないので、やっぱりその今までのこう科学的な知識に基づいてこうじゃないかなっていうのがだんだんとこう頭の中でできてくるというか、まあ、だからその長年の積み重ねがやっぱりこうそれを生んでるんじゃないかなとは思うんですけどね。
でこの3月まで先月までのこの1年で私もいろいろお話をお聞きしてたんですけども、
はい、
本当にアカデミックにも海外の学会でも登壇されたり、
はい、
いろいろな団体の理事などもね務めていらっしゃるの、はい、中で噛み砕いて分かりやすくお話をすることもできるということで、先生ね、
そうですかね、はい、まあ、いつもやっぱり患者様にお話をしてるじゃないですか。で患者様にはこう例えばこう難しい言葉を並べて、あるいは英語の単語をいっぱい並べてお話してもなかなか理解してもらえない、
ええ、
でやっぱり私もともとそう分かってほしいと思うタイプなんだと思うんですよ、自分がね。なのでできるだけ分かりやすいような絵を描いて、なんか結構多くの患者様が私のその描いた絵をまあ、あのずっと持ってられる方もたくさんいらっしゃるんですが、その赤ちゃんの状態をできるだけその子の状態です、例えば右手が少しこういうふうに曲がってるだったら右手が曲がっている、左手は曲がっていなかったら、まあ、左手はまっすぐっていう感じで、もう本当にその子をですね、写実的に絵を描いて、
はい、
そしてうちのスタッフがですね、またあの丁寧に色鉛筆で色を塗ってくれるんですよ。
まあ、
でなのでその綺麗なカラーでできた絵をですね、はい、使って毎回この説明を聞いてもらうっていう風にするので、そうすると非常にその、まあ、分かりやすく、より分かりやすくなるっていう感じになるのかなと思いますけどね。
この1年先生とお話をしてきて私が一番に思ったのは、
はい、
その先生は朝から夜までいろんな患者さんと向き合っていらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
けれどもその患者さんご自身は初めて行く場所だったり、
そうですね、
たった一人のお腹の赤ちゃんを見てもらう人、
はいはい、
その毎回毎回の診断をたった一人のあなたのためにってこう向き合っていらっしゃる、
はい、
はい、次の人、はい、次の人っていうような診断は一度もないっていうところが、はいね、本当に皆さんがプー先生を信頼される一番の先生のお医者様としてのあり方なんじゃないかな。
いやまあそういうふうに言っていただきますと、はい、なんか照れちゃいますけど、
いえいえ、でもそんな先生もね、
はい、
実は子供が何人いらっしゃいました？
3人です。
そうなんですよ、
はい、
お母さんでもいらっしゃって、
はい、
もう成人、あとお孫さんもね、
はい、
いらっしゃるということで、
孫が2人できました、
ね、
はい、
立場の人になるのことが分かってくれるということで、はいはい、あとはなんと先生はお医者様に限らずいろいろなお勉強をこれまでされていたという、はい、
そうなんですよ
ね、その先生の生い立ちもね、
はい、
それが全部ひっくるめて今のプー先生なのだろうなと、はい、唯一無二というか誰も唯一無二ですけれども、
はい、
まれと言いますか、
はい、
あまりお会いしたことがない方ですよね。
あ、そうですかね、はい、
そんな先生のちょっと生い立ちも今週全部できるか分かりませんが、はい、辿ってみたいと思いますが、はい、まず生まれはどちらだったのでしょうか。
生まれはですね、大阪です。
大阪、
はい、
あ、そうなんですね、はい、香川の方で病院されてい
た。いえいえ、
出身は大阪。
出身はですね、まあ、うん、正確に言うと兵庫県の、
はい、
まあ、向こうの荘っていうところがあるんですが、
はい、
そこで、はい、まあ、病院で生まれた病院は大阪の日生病院っていうところなんですけど、はい、
詳しく教えていただきました、はい 生まれの病院、ま
あ、今でもある病院なのでね、
はいはいはい、で知ってるって皆さん、ね、多分おっしゃってるんじゃない
です
か、
はい、ですけど家は向こうの層でして、はい、そして小学校は大阪の大阪城の横にある大手門学院小学部に行ってました、はい
はい、で小学校の時はどんなお子さんだったんでしょう。
小学校の時はね実はいじめられっ子だったんですよ。
で先生確かその小学校に行く前、
はい、
ちょっとエリート幼稚園児だったって聞いたことありますけれども。
そうなんですよ、はい、エリート幼稚園児じゃなくって幼稚園中退児だったんですよ。
中退児、はい、どうして中退児だったんでしょう。
ですね、まあ、生まれて、はい、まあ、物心ついて2歳の時に姉がすでに幼稚園行ってた、
はい、いくつ離れたお姉さん
ですか。2つ離れて
る、はい、
で見ててなんで私は行ってないんだと思って
お姉ちゃんだからだよって、
はい、で2歳なのに幼稚園に行きたいって言ったんですよ、はい、そしたら、まあ、私たちの幼稚園だから入れてくれたんですよね。
あ、
それで2歳で始めて2歳3歳4歳と3年間、2歳でバラ組、一番下の組ですね。
組はどう覚えてるんですね。すごい。
バラ組を2回やったんですよ、2歳と3歳、
はい、
で次にスミレ組、真ん中の組に行って
年中ですね、
年中、はい、で年長が菊組さんだったんですけど、
はい、小学校の前の
方で、はい、菊組行く前にもう3年行ったじゃないですか。
本当だ、
飽きたと思って
飽きたと思って
、で辞めるって言ったらまたうちの親がですね、
はい、
まあ、じゃあ辞めるなんて言って辞めたんですよ、
はい、
それで、まあ、小学校に、大手門に行きましたっていう。
小学校に行くまでも稀なお話でございますね、はいはい、来週またそこからの続きでプー先生についていろいろとお話をお伺いしたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。